太宰治作、駆け込み訴え。申し上げます。申し上げます。旦那様、あの人はひどい、ひどい。はい、嫌な奴です。悪い人です。ああ、我慢ならない。生かしておけね。はい、はい、落ち着いて申し上げます。あの人を生かしておいてはなりません。世の中の仇です。はい、何もかもすっかり全部申し上げます。私はあの人の居所を知っています。すぐにご案内申します。ズタズタに切り裂いなんで殺してください。あの人は私の師です。主です。けれども私と同じ年です。34であります。私はあの人よりたった二月遅く生まれただけなのです。大した違いがないはずだ。人と人との間にそんなにひどい差別はないはずだ。それなのに私は今日まであの人にどれほど意地悪くこき使われてきたことか、どんなに長老されてきたことか。ああ、もう嫌だ。耐えられるところまでは耐えてきたのだ。怒るときに怒らなければ人間の甲斐がありません。私は今まであの人をどんなにこっそりかばってあげたか、誰もご存じないのです。あの人ご自身だってそれに気がついていないのだ。いや、あの人は知っているのだ。ちゃんと知っています。知っているからこそ、なおさらあの人は私を意地悪く軽蔑するのだ。あの人は傲慢だ。私から大きに世話を受けているので、それがご自身に悔しいのだ。あの人はアホなくらいにうぬぼれ屋だ。私などから世話を受けているということを、何かご自身のひどい引け目ででもあるかのように思い込んでいなさるのです。あの人は何でもご自身でできるかのように、人から見られたくてたまらないのだ。バカな話だ。世の中はそんなものじゃないんだ。この世に暮らしていくからには、どうしても誰かにペコペコ頭を下げなければいけないのだし、そうしてほ一歩、苦労して人を抑えていくより他にしようがないのだ。あの人に一体何ができましょう。何にもできやしないのです。私から見れば青二歳だ。私がもしおらなかったら、あの人はもうとうの昔、あの無能でトンマの弟子たちと、どこかの野原で野垂れ死にしていたに違いない。狐には穴あり、鳥にはねぐら、されども人の子には枕するところなし。それそれ、それだ。ちゃんと白状してやがるのだ。ペテロに何ができますか。ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、トマス、高家の集まり。ぞろぞろあの人について歩いて、背筋が寒くなるような甘ったるいお世辞を申し、天国だなんて馬鹿げたことを夢中で信じて熱狂し、その天国が近づいたなら、あいつらみんな右大臣左大臣にでもなるつもりなのか。馬鹿な奴らだ。その日のパンにも困っていて、私がやりくりしてあげないことにはみんな飢え死にしてしまうだけじゃないのか。私はあの人に説教させ、群衆からこっそり賽銭を巻き上げ、また村の物持ちから供え物を取り立て、宿舎の世話から日常衣食の高級まで範を厭わずしてあげていたのに、あの人はもとより弟子のバカどもまで私に一言のお礼も言わない。お礼を言わぬどころか、あの人は私のこんな隠れた日々の苦労をも知らぬふりして、いつでも大変な贅沢を言い、五つのパンと魚が二つありきりの時でさえ、目前の大群衆皆に食物を与えようなどと、無理難題を言いつけなさって、私は陰で実に苦しいやりくりをして、どうやらその命じられた食い物を、まあ買い整えることができるのです。いわば、私はあの人の奇跡の手伝いを、危ない手品の助手をこれまで幾度となく務めてきたのだ。私はこう見えても決して吝嗇の男じゃない。 それどころか私はよっぽど高い趣味家なのです。私はあの人を美しい人だと思っている。私から見れば子供のように欲がなく、私が日々のパンを得るためにお金をせっせと貯めたっても、すぐにそれを一輪残さず無駄なことに使わせてしまって、けれども私はそれを恨みに思いません。あの人は美しい人なのだ。私はもともと貧しい商人ではありますが、それでも精神科というものを理解していると思っています。だからあの人が私の真空して貯めておいたつぶつぶの小金をどんなに馬鹿らしく無駄遣いしても、私は何とも思いません。思いませんけれども、それならばたまには私にも優しい言葉の一つぐらいはかけてくれても良さそうなのに、あの人はいつでも私に意地悪く仕向けるのです。一度あの人が春の海辺をぶらぶら歩きながら、ふと私の名を呼び、お前にもお世話になるね、お前の寂しさはわかっているけれども、そんなにいつも不機嫌な顔をしていてはいけない。寂しい時に寂しそうな面持ちをするのは、それは偽善者のすることなのだ。寂しさを人に分かってもらおうとして、ことさらに顔色を変えて見せているだけなのだ。まことに神を信じているならば、お前は寂しい時でもそ知らぬふりして、顔をきれいに洗い、頭に油を塗り、微笑んでいなさるがよい。わからないかね。寂しさを人に分かってもらわなくとも、どこか目に見えないところにいるお前の誠の父だけが分かっていてくださったなら、それでよいではないか。そうではないかね。寂しさは誰にだってあるのだよ。そうおっしゃってくれて、私はそれを聞いて、なぜだか声出して泣きたくなり、いいえ、私は天の父に分かっていただかなくても、また世間の者に知られなくても、ただあなたお一人さえお分かりになっていてくださったら、それでもうよいのです。私はあなたを愛しています。他の弟子たちがどんなに深くあなたを愛していたって、それとは比べ物にならないほどに愛しています。誰よりも愛しています。ペテロやヤコブたちは、ただあなたについて歩いて、何かいいこともあるかとそればかりを考えているのです。けれども、私だけは知っています。あなたについて歩いたって、何の得するところもないということを知っています。それでいながら、私はあなたから離れることができません。どうしたんでしょう。あなたがこの世にいなくなったら、私もすぐに死にます。生きていることができません。私には、いつでも一人でこっそりと考えていることがあるんです。それは、あなたがくだらない弟子たち全部から離れて、また、天の父の見教えとやらを説かれることもおよしになり、つつましい民の一人として、お母のマリア様と私と、それだけで静かな一生を長く暮らしてゆくことであります。私の村にはまだ私の小さい家が残ってあります。年老いた父も母もおります。ずいぶん広い桃畑もあります。春、今頃は桃の花が咲いて見事であります。一生安楽にお暮らしできます。私がいつでもおそばについてご奉公申し上げたく思います。良い奥様をおもらいなさいまし。そう私が言ったら、あの人は薄くお笑いになり、ペテロやシモンは砂取りだ、美しい桃の畑もない、ヤコブもヨハネも石品の砂取りだ。あの人たちには、そんな一生を安楽に暮らせるような土地が、どこにもないのだと、 低く独り言のようにつぶやいて、また海辺を静かに歩き続けたのでしたが、後にも先にも、あの人としんみりお話しできたのは、その時一度だけで、あとは決して私に打ち解けてくださったことがなかった。私はあの人を愛している。あの人が死ねば私も一緒に死ぬのだ。あの人は誰のものでもない。私のものだ。あの人を他人に手渡すくらいなら、手渡す前に、私はあの人を殺してあげる。父を捨て、母を捨て、生まれた土地を捨てて、私は今日まであの人について歩いてきたのだ。私は天国を信じない。神も信じない。あの人の復活も信じない。なんであの人がイスラエルの王なものか。バカな弟子どもは、あの人を神の御子だと信じていて、そうして神の国の福音とかいうものを、あの人から伝え聞いては、浅ましくも近畿弱弱している。今にがっかりするのが、私にはわかっています。己を他行する者は低うせられ、己を低うする者は他行せられると、あの人は約束なさったが、世の中、そんなに甘く言ってたまるものか。あの人は嘘つきだ。言うこと言うこと1から10まででたらめだ。私は点で信じていない。けれども私は、あの人の美しさだけは信じている。あんな美しい人はこの世にない。私はあの人の美しさを純粋に愛している。それだけだ。私は何の報酬も考えていない。あの人について歩いて、やがて天国が近づき、その時こそは、あっぱれ右大臣左大臣になってやろうなどと、そんなさもしい根性は持っていない。私はただ、あの人から離れたくないのだ。ただ、あの人のそばにいて、あの人の声を聞き、あの人の姿を眺めていればそれでよいのだ。そうして、できればあの人に説教などよしてもらいたい。私とたった二人きりで、一生長く生きていてもらいたいのだ。そうなったら、私はどんなに幸せだろう。私は今の、この現世の喜びだけを信じる。次の世の審判など、私は少しも恐れていない。あの人は私のこの無報酬の純粋の愛情を、どうして受け取ってくださらぬのか。ああ、あの人を殺してください。旦那様、私は、あの人の居所を知っております。ご案内申し上げます。あの人は私を癒しめ憎悪しております。私は嫌われております。私はあの人や弟子たちのパンのお世話を申し、日々の気活から救ってあげているのに、どうして私をあんなに意地悪く軽蔑するのでしょう。お聞きください。6日前のことでした。あの人はベタニアのシモンの家で食事をなさっていたとき、あの村のマルタメの妹のマリアが、ナルドの香油をいっぱい満たしてある石膏の壺を抱えて、共演の部屋にこっそり入ってきて、出し抜けに、その油をあの人の頭にザブと注いで、身足まで濡らしてしまって、それでもその失礼を詫びるどころか、落ち着いてしゃがみ、マリア自身の髪の毛で、あの人の濡れた両足を丁寧に拭ってあげて、香油の匂いが部屋に立ちこもり、まことに異様な風景でありましたので、私はなんだか無性に腹が立ってきて、失礼なことをするなと、その妹娘に怒鳴ってやりました。ほれ、このように置物が濡れてしまったではないか。それにこんな高価な油をぶちまけてしまって、もったいないとは思わないか。なんというお前はバカなやつだ。これだけの油だったら300デナリもするではないか。この油を売って300デナリ儲けて、 その金をば貧乏人に施してやったら、どんなに貧乏人が喜ぶか知れない。無駄なことをしては困るねと、私はさんざ叱ってやりました。すると、あの人は私の方をきっと見て、この女を叱ってはいけない。この女の人は大変いいことをしてくれたのだ。貧しい人にお金を施すのは、お前たちにはこれから後々、いくらでもできることではないか。私にはもう施しができなくなっているのだ。そのわけは言うまい。この女の人だけは知っている。この女が私の体に香油を注いだのは、私の弔いの備えをしてくれたのだ。お前たちも覚えておくがよい。全世界、どこの土地でも、私の短い一生を言い伝えられるところには、必ずこの女の今日の仕草も記念として語り伝えられるであろう。そう言い結んだ時に、あの人の青白い方は幾分蒸気して赤くなっていました。私はあの人の言葉を信じません。例によって大げさなお芝居であると思い、平気で聞き流すことができましたが、それよりも、その時、あの人の声に、またあの人の瞳の色に、今までかつてなかったほどの異様なものが感じられ、私は瞬時戸惑いして、さらにあの人のかすかに赤らんだ頬と、薄く涙に潤んでいる瞳とをつくづく見直し、はっと思い当たることがありました。ああ、忌まわしい。口に出すさえ無念至極のことであります。あの人は、こんな貧しい百姓女に、恋、ではないが、まさかそんなことは絶対にないのですが、でも危ない。それに似た、怪しい感情を抱いたのではないか。あの人ともあろう者が、あんな無知な百姓女風情に、そよとでも、特殊な愛を感じたとあれば、それは何という失態。取り返しのできぬ大醜聞。私は人の恥辱となるような感情を嗅ぎ分けるのが、生まれつき巧みな男であります。自分でも、それを下品な嗅覚だと思い、嫌でありますが、ちらと一目見ただけで、人の弱点を誤たず見届けてしまう、鋭敏の才能を持っております。あの人がたとえ微弱にでも、あの無学の百姓女に特別の感情を動かしたということは、やっぱり間違いありません。私の目には狂いがないはずだ。確かにそうだ。ああ、我慢ならない。堪忍ならない。私は、あの人もこんな体たらくではもうダメだと思いました。醜態の極みだと思いました。あの人は、これまでどんなに女に好かれても、いつでも美しく、水のように静かであった。いささかも取り乱すことがなかったのだ。焼きが回った。だらしがね。あの人だってまだ若いのだし、それは無理もないと言えるかもしれぬけれど、そんなら私だって同じ年だ。しかもあの人より、二月遅く生まれているのだ。若さに変わりはないはずだ。それでも私は耐えている。あの人一人に心を捧げ、これまでどんな女にも心を動かしたことはないのだ。マルタの妹のマリアは、姉のマルタが骨組み頑丈で牛のように大きく、気性も荒く、ドタバタ立ち働くのだけが取り柄で、何の見どころもない百姓女でありますが、あれは違って、骨も細く、皮膚は透き通るほどの青白さで、手足もふっくらして小さく、湖水のように深く澄んだ大きい目が、いつも夢見るように、うっとり遠くを眺めていて、あの村では皆不思議がっているほどの気高い娘でありました。私だって思っていたのだ。町へ出たとき、何か白絹でも、 こっそり買ってきてやろうと思っていたのだ。ああ、もうわからなくなりました。私は何を言ってるんだ。そうだ、私は悔しいのです。何のわけだかわからない。地団だ踏むほど無念なのです。あの人が若いなら私だって若い。私は才能ある、家も畑もある立派な青年です。それでも私は、あの人のために私の特権全部を捨ててきたのです。騙された。あの人は嘘つきだ。旦那様、あの人は私の女を取ったの。いや、違った。あの女が私からあの人を奪ったのだ。ああ、それも違う。私の言うことはみんなデタラメだ。一言も信じないでください。わからなくなりました。ごめんくださいまし。ついつい根も葉もないことを申しました。そんな浅はかな事実など微塵もないのです。醜いことを口走りました。だけれども、私は悔しいのです。胸をかきむしりたいほど悔しかったのです。何のわけだかわかりません。ああ、ジェラシーというのはなんてやりきれない悪徳だ。私がこんなに命を捨てるほどの思いであの人をしたい。今日まで付き従ってきたのに、私には一つの優しい言葉もくださらず、かえってあんな卑しい百姓女の身の上を、恩報を染めてまでかばっておやりなさった。ああ、やっぱりあの人はだらしない。焼きが回った。もうあの人には見込みがない。凡夫だ。ただの人だ。死んだって惜しくはない。そう思ったら私は、不意と恐ろしいことを考えるようになりました。悪魔に見込まれたのかもしれません。その時以来、あの人を、いっそ私の手で殺してあげようと思いました。いずれは殺されるお方に違いない。またあの人だって、無理に自分を殺させるように仕向けているみたいな様子がちらちら見える。私の手で殺してあげる。他人の手で殺させたくはない。あの人を殺して私も死ぬ。旦那様、泣いたりしてお恥ずかしい思います。はい、もう泣きません。はい、はい。落ち着いて申し上げます。その明くる日、私たちはいよいよ憧れのエルサレムに向かい出発いたしました。大群衆、老いも若きもあの人の後に付き従い、やがてエルサレムの宮が間近になった頃、あの人は一匹の老いぼれたロバを道端で見つけて微笑してそれに打ち乗り、これこそはシオンの娘よ、恐るな見よ、汝の王はロバの子に乗りてきたりたもうと予言されてある通りの形なのだと弟子たちに晴れがましい顔をして教えましたが、私一人はなんだか浮かぬ気持ちでありました。なんという哀れな姿であったでしょう。待ちに待った杉越の祭り、エルサレム宮に乗り込む、これがあのダビデの巫女の姿であったのか。あの人の一生の念願とした晴れの姿は、この老いぼれたロバにまたがりとぼとぼ進む哀れな警官であったのか。私にはもはや憐憫以外のものは感じられなくなりました。実に悲惨な愚かしい茶番狂言を見ているような気がして、ああもうこの人も落ち目だ。一日生き延びれば生き延びただけ浅はかな醜態をさらすだけだ。花はしぼまぬうちこそ花である。美しい間に切らなければならぬ。あの人を一番愛しているのは私だ。どのように人から憎まれてもいい。一日も早くあの人を殺してあげなければならぬと、私はいよいよこの辛い決心を固めるだけでありました。 群衆は刻一刻とその数を増し、あの人の通る道々に赤、青、黄、色とりどりの彼らの着物を放り投げ、あるいは城の枝を切って、その行く道に敷き詰めてあげて、看護にどよめき迎えるのでした。勝つ前に行き、後に従い、右から左から、まつわりつくようにして、果ては大波のごとく、ロバとあの人を揺さぶり、揺さぶり、ダビデの子にホサナ、褒むべきかな、主の皆によりて来たる者、糸高きところにて、ホサナ、と熱狂して、口々に歌うのでした。ペテロやヨハネやバルトロマイ、その他全部の弟子どもは、バカなやつ。すでに天国を目の前に見たかのように、まるで凱旋の将軍に付き従っているかのように、有頂天の歓喜で互いに抱き合い、涙に濡れた接吻を交わし、一徹者のペテロなど、ヨハネを抱きかかえたまま、わーわー大声で嬉し泣きに泣き崩れていました。そのありさまを見ているうちに、さすがに私も、この弟子たちと一緒に、艱難を犯して、不況に歩いてきた、その人苦困窮の日々を思い出し、深くにも目頭が熱くなってきました。かくして、あの人は急に入り、ロバから降りて、何思ったか縄を拾い、これを振り回し、旧の境内の、両替する者の台やら、歯と売る者の腰掛けやらを打ち倒し、また売り物に出ている牛、羊をも、その縄の鞭でもって全部旧から追い出して、境内にいる大勢の商人たちに向かい、お前たち皆出てうせろ。私の父の家を、商いの家にしてはならぬと、甲高い声で怒鳴るのでした。あの優しいお方が、こんな酔っ払いのようなつまらぬ乱暴を働くとは、どうしても少し気が触れているとしか、私には思われませんでした。そばの人も皆驚いて、これはどうしたことですかとあの人に尋ねると、あの人の息せき切って答えるには、お前たち、この宮を壊してしまえ。私が3日の間に、また建て直してあげるからということだったので、さすが愚直の弟子たちも、あまりに無鉄砲なその言葉には信じかねて、ポカーンとしてしまいました。けれども私は知っていました。所詮はあの人の幼い強がりに違いない。あの人の信仰とやらでもって、万事ならざるはなしという気概のほどを人々に見せたかったに違いないのです。それにしても、縄の鞭を振り上げて、無力な商人を追い回したりなんかして、なんてまあケチな強がりなんでしょう。あなたにできる精一杯の反抗は、たったそれだけなのですか？鳩売りの腰掛けを蹴散らすだけのことなのですかと、私は便乗してお尋ねしてみたいとさえ思いました。もはやこの人はダメなのです。破れかぶれなのです。自重自愛を忘れてしまった。自分の力ではこの上もう何もできぬということを、この頃そろそろ知り始めた様子ゆえ、あまりボロの出ぬうちに、わざと再市長に捕らえられ、この世からおさらばしたくなってきたのでありましょう。私はそれを思ったとき、はっきりあの人を諦めることができました。そうして、あんな気取り屋の坊ちゃんを、これまで一途に愛してきた私自身の愚かさをも、容易に笑うことができました。やがてあの人は、急に集まる大軍の民を前にして、これまで述べた言葉のうちで、一番ひどい、無礼傲慢の暴言を、めちゃくちゃにわめき散らしてしまったのです。さよう、確かにやけくそです。私はその姿を薄汚くさえ思いました。殺されたがってうずうずしてやん。 災いなるかな、偽善なる学者バリサイ人よ。何じらは杯と皿との外を清くす。しかれどもうちは貪欲と褒章とにてに満つるなり。災いなるかな、偽善なる学者バリサイ人よ。何じらは白く塗りたる墓に似たり。外は美しく見うれども、うちは死人の骨と様々の汚れとに満つ。格のごとく何じらも、外は正しく見うれども、うちは偽善と不法とにて満つるなり。蛇よ、マムシの末よ、何じらいかでゲヘナの刑罰を避けえんや。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、使わされたる人々を石にて打つ者よ。面取りのそのひなを翼の下に集むるごとく、我汝の子らを集めんとせしこと、幾度ぞや。されど汝らは好まざりき。バカなことです。奮発者だ。口真似するのさえ忌まわしい。大変なことを言うやつだ。あの人は狂ったのです。まだその他に、飢饉があるの、地震が起こるの、星は空より落ち、月は光を放たず、地に満つ人の死骸の周りに、それをついばむわしが集まるの。人はその時嘆き、はがみすることがあろうだの、実にとんでもない暴言を、口から出まかせに言い放ったのです。なんという、思慮のないことを言うのでしょう。思い上がりも甚だしい。バカだ。身の程知らぬ、いい気なものだ。もはや、あの人の罪は免れぬ。必ず十字架。それに決まった。祭司長や、民の長老たちが、大祭司カヤバの中庭にこっそり集まって、あの人を殺すことを決議したとか。私はそれを昨日町の物売りから聞きました。もし群衆の目前であの人を捕らえたならば、あるいは群衆が暴動を起こすかもしれないから、あの人と弟子たちとだけのいるところを見つけて、役所に知らせてくれた者には銀30を与えるということをも、耳にしました。もはや猶予の時ではない。あの人はどうせ死ぬのだ。他の人の手で下役たちに引き渡すよりは私がそれをなそう。今日まで私のあの人に捧げた一筋なる愛情のこれが最後の挨拶だ。私の義務です。私があの人を売ってやる。辛い立場だ。誰がこの私のひたむきの愛の行為を正当に理解してくれることか。いや、誰に理解されなくてもいいのだ。私の愛は純粋の愛だ。人に理解してもらうための愛ではない。そんなさもしい愛ではないのだ。私は永遠に人の憎しみを買うだろう。けれども、この純粋の愛の貪欲の前には、どんな刑罰も、どんな地獄の豪華も問題でない。私は、私の生き方を生き抜く。身震いするほどに、固く決心しました。私は密かに良き折を伺っていたのであります。いよいよお祭りの当日になりました。私たち指定十三人は、丘の上の古い料理屋の薄暗い二階座敷を借りて、お祭りの宴会を開くことにいたしました。みんな食卓について、いざお祭りの遊戯を始めようとしたとき、あの人はつと立ち上がり、黙って上着を脱いだので、私たちは一体何をお始めなさるのだろうと、不審に思って見ているうちに、あの人は、卓の上の水がめを手に取り、その水がめの水を 部屋の隅にあった小さいたらいに注ぎ入れ、それから純白の手ぬぐいをご自身の腰にまとい、たらいの水で弟子たちの足を順々に洗ってくださったのであります。弟子たちにはその理由がわからず、どう失ってうろうろするばかりでありましたけれど、
私には何やらあの人の秘めた思いがわかるような気持ちでありました。あの人は寂しいのだ。極度に気が弱って、今は無知な顔面の弟子たちにさえ、すがりつきたい気持ちになっているのに違いない。かわいそうに。あの人は自分の逃れがたい運命を知っていたのだ。そのありさまを見ているうちに、私は突然、強力なおえつが喉に突き上げてくるのを覚えた。やにわにあの人を抱きしめ、共に泣きたく思いました。おお、かわいそうに、あなたを罪してなるものか。あなたはいつでも優しかった。あなたはいつでも正しかった。あなたはいつでも貧しい者の味方だった。そうしてあなたはいつでも光るばかりに美しかった。あなたはまさしく神の御子だ。私はそれを知っています。お許しください。私はあなたを売ろうとして、この二三日機会を狙っていたのです。もう今は嫌だ。あなたを売るなんて、なんという私は無法なことを考えていたのでしょう。ご安心なさいまし。もう今からは、500の役人、1000の兵隊が来たとても、あなたのお体に、指一本触れさせることはない。あなたは今付け狙われているのです。危ない。今すぐここから逃げましょう。ペテロも来い。ヤコブも来い。ヨハネも来い。みんな来い。我らの優しい主を守り、一生長く暮らしてゆこうと、心の底からの愛の言葉が、口に出しては言えなかったけれど、胸に湧き返っておりました。今日まで感じたことのなかった一種崇高な霊感に打たれ、熱いお詫びの涙が気持ちよく頬を伝って流れて、やがてあの人は私の足をも静かに丁寧に洗ってくだされ、腰にまとってあった手ぬぐいで柔らかく拭いて、ああその時の感触は、そうだ、私はあの時天国を見たのかもしれない。私の次にはピリポの足を、その次にはアンデレの足を、そして次にペテロの足を洗ってくださる順番になったのですが、ペテロはあのように愚かな正直者でありますから、不審の気持ちを隠しておくことができず、主よ、あなたはどうして私の足などお笑いになるのですと、多少不満げに口を尖らして尋ねました。あの人は、ああ、私のすることはお前にはわかるまい。後で思い当たることもあるだろうと穏やかに言い諭し、ペテロの足元にしゃがんだのだが、ペテロはなおも頑強にそれを拒んで、いいえ、いけません。永遠に。私の足などお笑いになってはなりませぬ。もったいないとその足を引っ込めて言い張りました。すると、あの人は少し声を張り上げて、私がもしお前の足を洗わないなら、お前と私とはもう何の関係もないことになるのだと、ずいぶん思い切った強いことを言いましたので、ペテロは大慌てに慌て、ああ、ごめんなさい。それならば、私の足だけでなく、手も頭も思う存分に洗ってくださいと、平心抵当して頼み入りましたので、私は思わず吹き出してしまい、他の弟子たちもそっと微笑み、なんだか部屋が明るくなったようでした。あの人も少し笑いながら、ペテロよ、足だけ洗えばもうそれで、お前の全身は清いのだ。ああ、お前だけでなく、ヤコブも、ヨハネも、みんな汚れのない、 清い体になったのだ。けれども、と言いかけて、すっと腰を伸ばし、瞬時苦痛に耐えかねるような、とても悲しい目つきをなされ、すぐにその目をぎゅっと固くつぶり、つぶったままで言いました。みんなが清ければいいのだが、はっと思った。やられた。私のことを言っているのだ。私があの人を売ろうと企んでいた寸刻以前までの暗い気持ちを見抜いていたのだ。けれどもその時は違っていたのだ。断然私は違っていたのだ。私は清くなっていたのだ。私の心は変わっていたのだ。ああ、あの人はそれを知らない。それを知らない。違う、違いますと喉まで出かかった絶叫。私の弱い卑屈な心が唾を飲み込むように伸び下してしまった。言えない。何も言えない。あの人からそう言われてみれば、私はやはり清くなっていないのかもしれないと、気弱く肯定するひがんだ気持ちが頭をもたげ、とみるみるその卑屈の反省が醜く黒く膨れ上がり、私の五臓六腑を駆け巡って、逆にムラムラ憤怒の念が炎を上げて噴出したのだ。ダメだ。私はダメだ。あの人に心の底から嫌われている。売ろう。売ろう。あの人を殺そう。そして私も共に死ぬのだと、前からの決意に再び目覚め、私は今は完全に復讐の鬼になりました。あの人は私の内心の再び三度どんでん返して変化した大動乱にはお気づきなさることのなかった様子で、やがて上着をまとい服装を正し、ゆったりと席に座り、実に青ざめた顔をして、私がお前たちの足を洗ってやったわけを知っているか。お前たちは私を主と唱え、また死と唱えているようだが、それは間違いないことだ。私はお前たちの主、または死なのに、それでもなおお前たちの足を洗ってやったのだから、お前たちもこれからは、互いに仲良く足を洗い合ってやるように、心がけなければなるまい。私はお前たちといつまでも一緒にいることができないかもしれぬから、今この機会にお前たちに模範を示してやったのだ。私のやった通りにお前たちも行うように心がけなければならぬ。師は必ず弟子より優れたものなのだから、よく私の言うことを聞いて忘れぬようになさい。ひどく物うそうな口調で言って、おとなしく食事を始め、ふっと、お前たちのうちの一人が私を売る、と顔を伏せ、うめくようなすすり泣きなさるような苦しげの声で言い出したので、弟子たちすべてのけぞらんばかりに驚き、一斉に席を蹴って立ち、あの人の周りに集まって、おのおの、主よ、私のことですか、主よ、それは私のことですかと罵り騒ぎ、あの人は死ぬる人のようにかすかに首を振り、私が今、その人に一つまみのパンを与えます。その人は、ずいぶん不幸せな男なのです。本当に、その人は、生まれてこなかった方がよかった。と、意外にはっきりした口調で言って、一つまみのパンを取り、腕を伸ばし、誤ったず私の口に舌と押し当てました。私ももうすでに度胸がついていたのだ。恥じるよりは憎んだ。あの人の今更ながらの意地悪さを憎んだ。 このように弟子たち皆の前で公然と私を恥ずかしめるのが、あの人のこれまでのしきたりなのだ。火と水と永遠に溶け合うことのない宿命が私とあいつとの間にあるのだ。犬か猫に与えるようにひとつまみのパンくずを私の口に押し入れて、それがあいつのせめてもの腹いせだったのか。はっ、バカなやつだ。旦那様、あいつは私にお前のなすことを速やかになせと言いました。私はすぐに料亭から走り出て、夕闇の道をひた走りに走り、ただいまここに参りました。そうして急ぎ、この通り訴え申し上げました。さあ、あの人を罰してください。どうとも勝手に罰してください。捕まえて棒で殴って、素裸にして殺すがよい。もう私は我慢ならない。あれは嫌な奴です。ひどい人だ。私を今まであんなにいじめた。ははっ、畜生め。あの人は今、ケデロンの小川の彼方、ゲッセマネの園にいます。もうはやあの二階座敷の夕げも済み、弟子たちと共にゲッセマネの園に行き、今頃はきっと天へお祈りを捧げている時刻です。弟子たちの他には誰もおりません。今なら難なく、あの人を捕らえることができます。ああ、小鳥が鳴いてうるさい。今夜はどうしてこんなに野鳥の声が耳につくのでしょう。私がここへ駆け込む途中の森でも、小鳥がピーチク鳴いておりました。夜にさえずる小鳥は珍しい。私は子供のような好奇心でもって、その小鳥の正体を一目見たいと思いました。立ち止まって首をかしげ、木々の小杖を透かしてみました。ああ、私はつまらないことを言っています。ごめんください、旦那様。お支度はできましたか？ああ、楽しい。いい気持ち。今夜は私にとっても最高の夜だ。旦那様、今夜これから私とあの人と立派に肩を接して立ち並ぶ光景をよく見ておいてくださいまし。私は今夜あの人とちゃんと肩を並べて立ってみせます。あの人を恐れることはないんだ。卑下することはないんだ。私はあの人と同じ年だ。同じ優れた若い者だ。ああ、小鳥の声がうるさい。耳についてうるさい。どうしてこんなに小鳥が騒ぎ回っているのだろう。ピーチクピーチク何を騒いでいるのでしょう。
おや、そのお金は私にくださるのですか。あの、私に30銀。
なるほど。いや、お断り申しましょう。殴られぬうちにその金引っ込めたらいいでしょう。金が欲しくて訴え出たのではないんだ。引っ込めろ。
いえ、ごめんなさい。いただきましょう。
そうだ。私は商人だったのだ。金銭ゆえに、私は優美なあの人からいつでも軽蔑されてきたのだっけ。いただきましょう。私は所詮商人だ。癒しめられている金銭で、あの人に見事復讐してやるのだ。これが私に一番ふさわしい復讐の手段だ。ざまあ見ろ。銀三十であいつは売られる。私がちっとも泣いてやしない。私はあの人を愛していない。はじめからみじんも愛していなかった。はい。旦那様、私は嘘ばかり申し上げました。私は金が欲しさにあの人について歩いていたんです。おお、それに違いない。あの人がちっとも私に儲けさせてくれないと、今夜見極めがついたから、そこは商人。素早く寝返りを打ったのだ。金。世の中は金だけだ。銀三十。なんと素晴らしい。いただきましょう。私はケチな商人です。欲しくてならぬ。
はい。ありがとう存じます。はい。
はい、申し遅れました。私の名は商人のユダ。へっへっ。イスカリオテのユダ。